Information.
みなさんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに公民未来塾を担当されている健やか育成課佐藤さんにお越しいただき、今年新たに創設される探究コースについてお話しいただきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
こんにちは、健やか育成課の佐藤です。よろしくお願いします。
お願いいたします。早速ですが、佐藤さん、公民未来塾といいますと、コロナ禍にいち早くオンライン講座を取り入れるなど、子どもたちの学びの機会を止めないため、さまざまな取り組みを進めてこられましたね。
そうですね。コロナ禍となった2年前、市役所内で一番にオンラインでイベントを行いました。
そうでしたね。
おかげさまでいろいろと注目していただき、文部科学省からコロナ禍の活動事例に紹介していただいたり、小学館の雑誌で特集を組んでいただいたりと、全国的に発信する機会に恵まれました。
はい、まず市役所で一番初めにオンラインに着手されたということだったんですね。はい、全国的にも事業を発信する機会に恵まれたというのは、その取り組みというのが時代の求めるものであったということでしょうね。
はい、
2年前にオンラインに着手しまして、昨年度はどんなことをされましたか？
はい、オンラインに取り組む中で、デジタル環境の整っていないなどの理由で参加できない子どもたちのため、地域のコミュニティセンターなどでサテライト会場を設置する動きになりました。
そうだったんですね。
はい、
サテライト会場というのは、オンライン講座の地域の中継会場のようなものですか？
そうですね。地域で子どもの居場所づくりに取り組む放課後子ども教室の皆さんの協力で、オンライン講座を開講するたび、4から5校区のサテライト会場を設置することができました。
そうなんですね。オンライン講座を地域の方やお友達と一緒に受講できる会場だということですね。
はい、子どもたちにはオンライン講座を通じて、これからの社会で必要とされるデジタルを活用するスキルを養い、ネット上でコミュニケーションすることで情報リテラシーを学んでほしいと考えています。そこに地域の方や友達との交流があることで、自分の学びを共有したり理解を深めたり、他にも地域の大人にとっても学びの機会となったようで、知らなかったことが学べて面白かったという声をいただきました。
そうなんですね。はい、まさにこれからの未来に必要な力を育成する取り組みですね。そして今年の公民未来塾はさらなる仕掛けを考えているとお聞きしていますが、どのような取り組みか詳しく教えていただけますか？
はい、7年目を迎えた公民未来塾は、はい、創設当初の目標であったノーベル賞を狙う子の育成を本気で考えています。子どもたちの興味関心を深掘りして、好きなことを追求する環境を作るため、探究コースを創設します。
はい、公民未来塾といえばノーベル賞でしたね。うん、好きこそものの上手なれと言いますが、好きなことを学びに変えるということでしょうか？
そうですね。得意なことや好きなことへの好奇心は、なぜ、もっと知りたいという探究心を高めます。そして体験に基づく知識は定着しやすいと言われています。知識を学ぶだけではなく、その知識をどう活用するか、他の人とどう共同するか、成果をどう発信するか、予測不可能な未来を自分の力で切り開くための知恵とスキルを育みたいと考えています。
これまでも公民未来塾は、本物に触れる体験ができることをコンセプトに、多彩な講師陣がプログラムを提供してこられていますよね。今までも十分未来を切り開く力の育成につながっていると思いますが、新しく創設される探究コースとはどういったところが違うんでしょうか？
はい、 探究コースはこれまでのプログラムとは違って年間を通して参加してもらう連続講座を考えています。子どもたちの探究心を刺激する体系的で連続した学びを創出して、感性や好奇心、想像力を育み、新しい発想を持って活躍できる力を育成したいと考えています。
連続して受講することで、子どもたちの好きなことを深掘りする講座にしていくんですね。
はい。講師たちも子どもの興味関心にコミットするため、いろいろな仕掛けを楽しみながら考えてくれています。
そうなんですね。
はい。そして最後には、子どもたちが感じたことや学んだことを形にして、それを発表したり発信したりする機会を作りたいと考えています。
子どもたちは好きなことを追求していく中で、それをまとめたりチームで協力したりする力と、最後の発表ではプレゼンテーションする力も養えるんですね。
はい。学校教育もこれまでの均一的な学びから個別最適化の学びへと変わろうとしています。学習指導要領が変わってプログラミングが必須科目になったり、ギガスクールによって iPad が1人1台支給されて、授業の中でも学んだことをまとめて発表する機会が増えているようです。
なるほど。社会全体が子どもたちの学びの在り方を変えようとしているんですね。それを先取りするのが探究コースというわけでしょうか。
はい。
この探究コースという言葉、中学校や高校でもここ数年よく聞かれるようになりました。注目度の高いものだと思いますが、学校によってはそれが魅力になったりするわけなんですよね。
そうですね。
公民未来塾の探究コースには具体的にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい。まさしくこれから改定される学習指導要領の先取りを考えています。今年度から高校では金融教育が始まり、家庭科の科目で株や投資信託を学びます、
はい、
また情報が必須科目となり、2025年から大学入試教科に加わります、
はい、
今年の探究コースは3コース設定を考えています、
はい、
1つ目はプログラミングコース。コースタイトルはプログラミングの森、みんなで作るストーリーは無限大です。
はい、まずは必修科目となるプログラミングですね。プログラミングの森というタイトルにワクワクしちゃいますね。
はい。プログラミングのスキルはもちろん、それを使って自分のオリジナル作品を作り、その作品をグループで持ち寄ってみんなの作品から発想して物語を作ろうという内容です。
面白そうですね。
開催方法もオンラインとリアルの併用で、デジタルネイティブな子どもたちに体験を通して情報リテラシーも身につけてもらおうとする贅沢な講座です。
プログラミングの技術からプレゼンテーション、情報リテラシーまで、大人たちも必要な力というのが育成されるんですね。
そうですね。社会はソサエティ 5.0 の世界になろうとしています。大人たちも知らない世界になります。デジタルを活用する力は大人にも必要だと思います。
そうですよね。
探究コースでは保護者も一緒に学んで、家庭での教育力の向上にも寄与したいと考えています。
はい、ありがとうございます。一つ目のコースからとても先進的な内容ですよね。講師に当たられるのはヒューマンフロント研究所の前川孝明さんということです。三菱電機株式会社で理科教育推進を担い、退職されてからはプロ講師として人材育成など尽力されています。では佐藤さん、2つ目はどのようなコースでしょうか。
はい、2つ目のコースはマネークコースといって、マネー教育のコースです。タイトルは渋沢栄一に学ぶ投資の心得、君の資産は増やせるか、データで投資体験です。
はい、今年から高校で導入されると先ほどもねおっしゃっていましたが、金融教育の先取りですね。データで投資体験というのはとても興味深いです。私も教えてほしいくらいですけれども。株式投資を子どもが体験するということですか。
そうです。子どもたちが大人になる社会では今よりもっとお金の知識を必要とされます。講座では自分が注目する一つの会社を決めてもらい、その株の動きを半年間見ていきます。そして受講生が選んだ株を集めて公民ファンドと名付けた投資信託を作ります。株価の動きが社会の動きに連動していることを感じてもらい、お金の知識を学ぶことは社会を知ることであるということを実感してもらいたいと思っています。
ですね。時代を先取りするこのマネークコースの講師は、 金融庁からも講師の声がかかるファイナンシャルプランナーキャサリンとナンシーのお二人だということですね。SNS でも子どもたちにお金の知識を伝えるべく様々な発信をされている方たちですね。では佐藤さん、3つ目はいかがでしょうか。
はい、3つ目のコースは未来デザインコースです。タイトルは君たちへ大人たちが本気で伝えたいことです。
はい、
これは3人の講師が交代で半年間のコースを子どもたちと伴走します。自己分析や他者理解、AI が台頭する中での働き方などを考えます。はい、講師の生き方自体が学びになると考え、大人も失敗する、失敗が気づきとなる、そんなことも感じてもらいたいと思っています。最後にはみんなの夢地図を作成したいと考えています。
はい、ありがとうございます。未来デザインというのは自分で自分の未来をデザインしてほしいという願いが込められているんですね。こちら交代で教えてくださるということですが、3名の講師の皆さん、カラータイプ教育アドバイザーの小田中美穂さん、株式会社 HR デザインさん、そして株式会社ネクセントの小沢優さんだということです。今年創設される公民未来塾探究コースは新しい教育の形だと思いますね。子育て世帯にとってとても魅力的な授業になりそうですね。
そうですね、三田市は教育で注目される街になりたいと思っています。探究コースは9月開講予定です。
はい、
そしてこの探究コースのキックオフイベントも企画しています。探究することを楽しむお祭りのようなイベントを開催しようと考えています。
学びが祭りになるんですか。
そうなんです。京都大学の樋口正和先生に講演会をお願いしています。
はい、
先生の講演会では正解することではなく、いかに面白い答えを言うかがポイントとなるクイズ選手権をやります。
クイズなんですね。
はい、子どもたちの豊かな発想力を引き出す仕掛けがたくさんあります。最終的には正解がわかるのですが、間違いを恐れずに自由に発想することを体験して、後に知る正解から自由な発想や好きなことを追求することが社会を変える原動力となるということを実感してもらいます。笑いいっぱいの中、腑に落ちる体験ができる講座になっています。
お話を聞くだけでも会場が盛り上がっている様子が見えるようですね。保護者の方にもぜひ一緒に体験してほしいですね。
はい、
ではキックオフイベントの詳細を教えていただけますか。
はい、探究コースキックオフイベントは7月3日日曜日13時30分からまちづくり共同センターで開催します。同時にオンラインでも配信します。3つの探究コースのワークショップなどもあります。詳しくは学校で配布するチラシや市ホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございます。探究コースキックオフイベント、7月3日日曜日お昼1時30分からまちづくり共同センターで開催されます。そして同時にオンライン配信もあるということです。会場ではワークショップなどもあるということです。皆さんぜひ親子で参加して新しい学びを体験してください。これからの公民未来塾の動きからますます目が離せなくなりましたね。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は健やか育成課佐藤さんにお越しいただき、公民未来塾で今年度新たに創設される探究コースについてご紹介いただきました。次回の放送は6月20日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。